こんにちは、川の山の豆トークです。先日ね、台湾行ってきました。台湾の南の高雄っていうところ、ここで、コーヒー屋が、集結するフェスがあってですね、土日2日間、出店してきました。今日はそこで、考えたこと、気づいたこと、そこでの感想、お話、いろいろしようかなというふうに思うんですけど、まず、すごいポップアップ続きでしたね。3月後半から、4箇所目になりますね。僕あんまり、いろんなところに出向いてっていうのをこれまでそんなにやってこなかったんですけど、年に 1,2 回あるかぐらいかでしたね。コロナでね、そういったフェスとかコーヒーイベント系ってしばらくなかったもんなんで、それもあってあんま行ってなかったっていうのもあるかもしれないですけど、去年福岡行ったりとか、いろいろ、ちょいちょいあって、で、今年の急にこの3月後半から、秋田、長野、広島と続いて、最後は海外の台湾で、この4連続ポップアップが、やっと僕の中ではちょっと、締めくくって、やっとね、一息ついたところというか、普段の仕事に戻りつつあるっていう感じなんですけど、楽しかったですね。今回ね、まず集まってるオーナーさんがすごい、なかなか日本でのコーヒーフェスでもここまでいろんなコーヒー屋が、そのオーナーさんレベルが集まるっていうこと少ないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。隣はグリッチで、もちろんオーナーのキヨさんもいらっしゃいましたし、その、右隣はメルコーヒーのオーナーさんいましたし、長澤コーヒーのオーナーさん、マンリーコーヒーのオーナーさん、ブリュワーズの、チャンピオンも2人いましたし、名だたるコーヒー屋が日本中から集まって、すごい豪華な贅沢な会だったと思います。で、イベントをね、振り返ると、ちょっと良かったことも、気になったことも、ちょっと全部率直に話しつつ、イベント出店とか、コーヒーのフェスで、気をつけたいこととかね、ちょっとね、考えたんで、話そうかなと思ってて、あんまり順序関係なく、だらだら話していくと、そんだけ日本から20店舗くらいかな、すごい名だたるお店が、それも海外だからこそ、一番こう、なんていうんですか、非常事態と何かあった時に対応できたり、そこでつながりが生まれた時に一番役に立つオーナーさんレベルがみんな来てたんですけど、せっかくそんなにすごいコーヒー屋が、しかもオーナーが来るんだったら、もうちょっとできたんじゃないかなとも思うんですよね。フェス自体はすごい良くて、めっちゃ人集まって、最初の予測では 3,4 万人2日間で集まるって言われてて、パッと見ちょっと何万人か分かんないですけど、2万は来てたんじゃないかなと思うんですよね。で、やっぱり、フェスの醍醐味、イベントの醍醐味といえば打ち上げなんですけども、日曜日終わった後の打ち上げ、楽しかったっすね。あんまり普段会わない方々とか、また久しぶりに会う方々と、がっつり夜遅くまでお話しして、基本的には最近どうなのかとか、こんなことを意識してるとか、コーヒーでこうしたいとか、コーヒー文化ってこうだよねとか、そんな熱い話をずっとしていくんですけど、楽しかったですね。僕は特にマンリーコーヒーの代表の須永さんと割と時間を過ごさせてもらった、お話しさせてもらったんですけどね、後半最後は。それもすごい、熱意あるというか、常に前向きで、進んでいらっしゃって、すごいこう刺激を受けましたし、イグニスの土橋くん、すごい仲良くさせてもらってるんですけど、土橋くんの、結構的確な、日本とか、海外含めてコーヒー文化がこうで、コーヒーはどうあるべきなのか、自分たちでこう動いていこうと思ってたりするみたいなところを、すごいこうね、スピーディーにどんどんどんどんアイディアが出てきて、話聞いて、すごい面白かったですね。で、僕も、台湾の文化こうで、日本だとこうで、今後こういうのが必要じゃないかとか、いろんな話をね、させてもらって、めっちゃ盛り上がったんですよ。意見交換の場としてすごい良かったですね。あれに、一番価値があった。で、売り上げも一応黒字で、僕たちを終えることができて、2日間で、前日に着いて月曜日に帰ったんで、4日滞在してて、その宿泊費と僕以外のもう1人、メンバーも連れてったんで、2人分の人件費と宿泊費と、航空券と豆代、準備費用って感じですね。準備もなんだかんだ丸々2日とかかかった気がしますね。荷物詰めたり、 EMS で事前に送ったり、箱詰めて結構大変だったんですけど、でも一応赤字にはならずに済んで、なおかつ、新しく会えた台湾のコーヒーショップの方々、コーヒーに関わる方々、仲良く なりましたし、普段会わなかった、会う頻度の少ない東京以外のコーヒー屋の人々、東京のコーヒー屋の人も、含めてお話できたのがすごい、トータルでめっちゃプラスでしたね。参加してすごい良かったなと思いました。でも、もうちょっとできたって思ってんのは、もう本当に名だたるコーヒー屋が集まってオーナーが立ってるんで、マジやばい、すごいと思うんですよ。 しかもまあみんなフィルターね、ドリップの抽出なんですけど、やっぱドリップの抽出って日本って本当に世界一だと僕は思っていて、こんだけ普及してるし技術もすごいんで、で焙煎もすごいでしょ、でいい素材もどんどん増えてきてて本当にすごい場だと思うんですよ。だからこそなんか例えば僕が運営だったら台湾中のコーヒーショップのバリスタたちにちょっと今回やばいメンツ集まってすごい貴重な機会だからバリスタっていうのをなんかこう証明したりバリスタですって言ってくれたらなんかちょっとサービスするからね、みんな来てよみたいな感じで台湾中のコーヒー関係者全員お客さんとして集めるとかしてもいいレベルのすごい会だと思うし、例えば台湾のコーヒーショップの人と、まあ、今回参加した日本のコーヒーショップの人が相互になんか、意見交換する、まあ、仲良くなって その後の、まあ、お互いのビジネスにつながるような、 なんか関わり交わりを、まあ、その運営側がセッティングしたりとか、まあ、そういうのもあって良かったんじゃないかなとも思うんですよね。まあ、もっと言うなら例えば結構僕らは英語だけで頑張ったんですけど、やっぱりまあ各ブースに通訳をボランティアスタッフとして運営側が用意してもいいんじゃないかなとか、まあいろいろ思ったんですけど、まあ、例えば案内するボランティアがいて、あそこはこのコーヒーショップでとか、各コーヒーショップの紹介のなんかパンフレット作ったりとか、まあいろいろ、まあなんかそれはなしで、でもとりあえずやってみようっていう精神でやったんで、すごいナイスチャレンジだったと思うし、こんだけ人が、まあコーヒー屋が集まったのもすごいことだな、まあ運営難しいなとも思いつつ、まあそんな盛り上がりを見せたり改善点もありつつ次につながりそうだなっていうフェスだったんですけど、まあ、例えば一つ思うことはコーヒーのフェスってむずいなって思いますね。これは、まあ、ビアフェスとか、あとはワインとかね、アルコールのフェスって、まあ、でかいのが一人何杯も飲めるんですよ。まあ、もちろんね、お酒弱かったらですけど、まあ、基本的に好きな人が来るわけなんで、ビールのフェスなんか行ったら、まあ、3つぐらい飲んじゃいますよね。もう、好きな人はもう5、6、10とか飲む人もいるかもしれないぐらい。全然、何杯でもいける。まあ、むしろ何杯も飲んで楽しいっていうフェスなんですけど、コーヒーってやっぱね、1人2杯ぐらいがもうカフェインのキャパ的に限界な気がする、飲めて3杯とかな気がするんで、なんかこのフェスであれこれあっち行って飲んで、で友達と時間過ごすのに向いてんのか向いてんのか分かんない、どっちかってフェス不向きな嗜好品なんじゃないかなって、まあもともと思ってたんですよ。まあ、だからこそ、まあ、今までの、まあ、日本で のフェスとかって基本的に受付行くとチケットがもらえて、飲み比べチケットで、まあ、60ミリとか70ミリみたいな小さいカップで、みんな飲み比べするっていうのがあったんですけど、小さいカップの飲み比べも確かにそのカフェインキャパがある中だと一番合理的でいいんですけど、それはそれでなんかちょっと違う、ちょっと違うっていうのはなんかね、店をテイスティングする感覚で行くのもいいんですけど、なんかフルにやっぱそのお店らしさを味わってほしいなってお店側からすると思っちゃうんですよね。なんかやっぱり例えば僕らで言うと1杯 200ml のドリップコーヒー、お家で入れても 200ml ぐらいのコーヒーでレシピを提案してるんですけど、最後の一口まで美味しいよ、最後の一口までずっと引っかかりなく軽く飲み続けられて、冷めても甘くて明日も飲みたいと思えて、でそんなこうなんていうんですかね、溶け込むような体に馴染むようなコーヒーを毎日楽しむのがいいよっていう、そういう提案をするわけなんですけど、やっぱり小さいカップでいくとなんか物足んない気もするんですよね。僕らのなんだろう、考えてる美味しさっていうのがフルに伝わらない。でもそれは僕らだけじゃなくて、どのロースターにとっても多分で一杯飲んでくれてこそやっぱり美味しさが伝わるっていうのはそうだと思うんですけど、でそうすると 60ml、 例えば、ね、テイスティングでやるフェスだったら 60ml でフルに楽しめるような豆を持っていくべきで、そうするとかなり癖が強いというかフレーバー重視なコーヒー持っていった方がなんかその体験としては良さそうですよね。60ずつちょっとずついろんなお店で飲み比べするってなると、その辺がなんかやっぱ、まあ、じゃあ、刻んで小分けにしてちょっとずつカフェインキャパがある中でみんなで飲み比べするにしても、なんかちょっと 100% のコーヒー屋のパフォーマンス出ないな。とは言っても一杯ずつフルで出すと、まあ、すぐお腹いっぱいになっちゃうからカフェイン限界来ちゃうな。その辺がねコーヒーフェスの難しいところだと思いましたね。でも人は来るし注目はされてるし、まあみんな行きたいと思うんですよ。だからこそどういい体験できるかっていうのはね考えたいなとも思うんですけど、今回はフルカップで出してて、それでもみんな例えば友達同士で来るんでね、3人で来て1人1店舗、そうすると3店舗分行ってみんな、飲み比べできるとか、そんな感じで楽しんでる人がすごい多かったです。でまあなんか台湾はすごいコーヒー屋の文化が盛んで今超盛り上がってるんですよ。特に台北とかどんどん新しいコーヒーショップができてるし、コーヒーの価格も例えば平均月給が15万とか20万とかそのぐらいのイメージなんですけど、コーヒー一杯全然200元以上、250元とかかな以上はするんですよ。そうすると まあ日本円にして1000円から1200円ぐらいの一杯のコーヒーっていうのがまあ普通で、まあいろいろ聞いてみると、まあそれも面白くて、やっぱりなんかこう、うん、インスタフォトジェニックというかね、なんかこう写真上げる文化結構強いっていうのもあるし、あとはお酒を外で飲まないんですよね、台湾の人の文化的に。なので、まあ外に行くってなったらなんか普通にこうお茶飲む、うん、まあティーですね、お茶飲むっていう感じとか、まあタピオカとかもそうです。ミルクティー飲むとか。まあそれ系の流行ってるお店ももちろんあるし、コーヒー屋に行くっていうのも、まあそういう、余暇の時間というか、お休みの時間の過ごし方として、どっかワインバイク、みんなで酒飲みに行くっていうのがない分、やっぱコーヒー屋っていうのが、ある程度このみんなで一緒に行って時間を楽しめる、すごい大きい目的になって、で、コーヒー屋がそして流行っていろんな人がコーヒー飲みに来るんで、まあどんどん値段が上がっていくわけなんですよ。どっちかというと、半分その場所代っていうか、コーヒー屋の場所代が入ってるんで、テイクアウトで頼むと、まあ普通、例えば1杯250元なのが、テイクアウトだと220で出してるよ、そんな店もあるしっていう感じで、で、あとはなんかもう最近は忙しい店は、1人60分制限みたいなのをつけて、まあなんかこう働いて、なんていうか、パソコン持ってきて作業する人っていうのを排除したりとか、なんかそんな動きもあるぐらい、カフェで友達と一緒に時間過ごすっていうのはどんどんすごい流行ってる。その中でコーヒーはすごい流行って注目されてて、そのくらい1杯の値段上がってるんですよ。それで、でもすっごいコーヒーが好きで、豆の違いっていうのを吟味するっていうか、まあ本当気軽にそういう美味しいコーヒーが日常にあって、それ自体が目的になるっていう、そんなテンションなんですね。だからフェスでやるのは台湾の人にとっては、まあ割となんかそのテンションには近くて、人が集まるっていうのはあって、まあ今回フィットしてたような気もしますね。でも、まあ、来るブースに来る人が、じゃあエチオピアすごいとか、この品種いいっすよねとか、まあ、それはあるかもしれないですけど、ライトアップの、ね、この豆いいっすよねとか、なんかその、なんかちょっとコーヒー好きで、味の違いをすごい楽しみに来るっていうかは、なんかこう、パッと見、楽しくてっていう感じで、コーヒーを楽しむ一般層というかね、コーヒー好きっていうわけじゃないような人たちがすごい比率多かった気がします。それは、それで、どっちがいいとかじゃないですか、面白いなと思って。で、まあ、僕らも、まあ、ビールのフェスとか行ったら多分同じテンションだと思うんですよね。なんかね、この作り方、あ、面白いんだよな、ここのビールの、ね、やり方すごいコンセプトが良くて、そういうのを楽しむというよりかは、パッと見のなんかかっこよさと、あと知らないお店試してみたり、聞いたことあるお店のやつ試してみたり、なんかそんなテンションで、多分僕はね、下北のボーナストラックってとこでビールのフェスがこの間あったんですけど、その時にはそういうテンションで行ったなっていうのを思い出すと、まあまあそうかとも思ってね。で、そうなった時のコーヒーの出し方ですね。まあ、イベント、ポップアップ、フェスでのブースの構え方と、ブースのコンセプトっていうのを、すごい考えないといけないなとも改めて思って、まあそういう意味だと、自分たちは何屋さんなのかっていうとこですよね。まあもちろんコーヒー屋なんですよ。コーヒーを売ってるんですけど、でも、例えばその来てくれるお客さんを、まあ台湾のフェスで考えると、2人でカップルで来るとか、3人、4人、家族とか友達同士でみんな来るんですよね。で、その人たちが、あ、こんな風にコーヒー入れるんだ、まるでもう初めてドリップを目の当たりにしたかのように、すごいみんな全員ほぼ全員入れてるところを撮ってくれて、で、まあその出来立てのコーヒーを注いで渡すっていう、そのなんか体験を楽しみにしてる。で、例えばパラゴンっていう、まあ、こう金属のボールを、こうドリップの下に置いて、それが滴ってるっていうような、まあ、ちょっと器具をすごい見栄えもかっこいいしっていう感じでやってると、なんか何ですかみたいな、実はこういう理由でこれ使っててみたいな、こう話のネタにもなるし、その一杯1200円払う、1500円かもしれないけどね、まあ払う価値というか、体験価値がよりこのブースでやってることに興味を持ってもらえると高まると思うんですよ。ただはいはいはいってこう杯数出したり、はいってコーヒーカップを渡すんじゃなくて、やっぱりそのフェスに来るっていう目的を考えると、そこでの体験とか起きてることを楽しむってことがみんなあるんで、ブース作りも、まあ、なんかそれを意識したようなブース作りにした方がいいんかなとか、まあなんかできることありそうだな。豆のチョイスもそもそもそうですね。さっきのちょっとずつ飲むんだったら、ちょっと派手なフレーバーで分かりやすくとか、まあブースごとに並ぶんだったら、もっと選びやすくなるような豆のチョイスとか、もっとなんかできるかもとか思ったり。でもそこがね、難しいとこで、僕らはもともとは日常に美味しいコーヒーを届ける屋さんなんですよ。まあ狙ってるところとすれば、まあデイリーなコーヒーの中の最上級というか、まあ、日常の中に、まあ、すっごいうまいコーヒーを入れるみたいな、そんなイメージなんです。だから、まあ、ぶっちゃけもう器具も適当でいいよというか、まあ別にもう市販のやつ全部うまくなるし、まあまあ強いて言うなら僕らこれ使っててこういう理由だけどみたいなのはあるけど、まあどれでも基本美味しくなるし、まあぶっちゃけドリップもお湯かけてるだけで、もちろん裏側では結構レシピは追求して、こうした方が入れやすいかな、ブレが少ないかな、こうやったら美味しいなっていうのはあるんですけど、まあ言ってしまえば まあコーヒー屋で起きてることってお家でも気軽にできるよと。で、大事なのはどんな豆なのかっていう、まあコーヒー屋のバリスタが味を作ってるわけでもなく、ロースターが作ってるわけでもなく、スポットライトはそのコーヒー屋に当たるわけでもな当たるべきでもなく、生産者に当てるべきだと。生産者が美味しさを作ってて、そこの品種、土壌、気候、環境、あと生成方法、その仕事によって美味しいコーヒーができてる、まあ、そこに注目してほしいんですよ。で、だからこそ僕らの抽出ってシンプルだし、器具もシンプル、ただお湯かけるだけですみたいな、まあ、極論言うとね、感じで普段はまあ伝えたいんですよ。フェスってさっきの話で言ったの、お客さんがさっき何を期待してフェスに来てるかと考えると、そこで起きてる体験を楽しみたいんですよね。だからなんかそこが僕らのコンセプトと、まあ、フェスでみんなが期待することのギャップも少なからずあるなと。例えばまあ家で実践してもらうっていうことになんかこう踏み切る、そこに振り切るんだったら、現地の言葉でなんかレシピガイド全員に配って、こんな器具で、こういう風に入れていくんですよ、何グラムで何グラムで、そのまま全員に説明しながら、こんな簡単にコーヒー美味しくできてどうすかみたいな、まあ、で3つうまいっしょで、こんなフレーバーがして、こんな風に楽しむといいよみたいなのをバーって言ってもいい、まあこれジャストアイデアですけど、くらいなんかただはい、エチオピアですね、ありがとうございます、エチオピアですじゃなくて、でエチオピアです、こんなフレーバーがします、楽しんでくださいじゃなくて、もっとなんかその体験として、お休みの日にみんなで、フェスだって言って来てるんですよ。そのノリと期待してることを忘れずに、じゃあそれの期待をどう上回って、あ楽しかったなと、あライトアップコーヒー覚えたわ、次行く時に行きたいなとか、まあ家でじゃあ僕らが、それ伝えたいコーヒーをじゃあ家でもっとやってみようかなとか、じゃなくてもなんかコーヒーを好きになるきっかけを提案したりとか、なんかそういう風にね、こうただブース構えて出すっていうよりか、もっともっと工夫できると思う。そういう意味だと、なんかやっぱ賑わってるお店、並んでるお店、楽しそうな店は、抽出の道具がかっこいいとか、ブースがかっこいいとか、使ってる豆がすごいスペシャル、あんまり見ないような豆あるとか、まあ、そういうのってね、フェスだからこそ大事だなと思いましたね。その辺が結構僕らは何を売っているのか、何屋であるべきなのかっていうのが、まあすごい再定義されたというか、改めて振り返るきっかけにも、このイベント、フェス出店っていうのはなるなとも思いましたね。まあその辺を今後ちょっと考えてフェス出展したいなとも思ったんですけど、まあまあでも結果振り返るとすごい、いいイベントだったなというふうに、僕は思います。まあ今後ももし機会があったらね、海外のフェスとかイベントも出展したいなとも思うんですけど、まあお客さんが何を持ってその列に並ぶのか、なんでそのコーヒー屋に来るのか、まあ、じゃあ例えば今回東京から20店舗、あ、日本からか、日本から20店舗近く来て、台湾のコーヒーショップも並んでたんで、全部で50とか60とか、もしくはそれ以上のブースの数がコーヒーを出してたんですよね。でその中で どうやって選ぶかっていうと、もちろんパッとしたブースの見栄えとかもあるかもしれないですけど、基本的には知ってるから並ぶってことだと思うんですよ。あ、この間東京行った時にあったで行ったんすよ、で美味しかったから、今回来てくれて行きますみたいなとか、あメディアで見たことある、誰かのインスタで見たことあるみたいので、多分基本来ると思うんですよね。そういう意味だと、知らない場所で、まあ、自分たちの場所じゃない場所で出店ポップアップをする場合って、やっぱりその現地の人たちに知ってもらえる環境をどう作れていたかっていうのも結構集客に関わるんじゃないかなと改めて思いましたね。例えば東京でもう、海外の観光客が来たら、まず、真っ先に名前が上がるようなお店になっているのか、ま、もちろんそういうお店が多分並ぶし、現地のメディアでよく取り上げられる店は多分並ぶだろうし、まあそういうなんだろうな、まあお店の立地もそうだけど、観光する人が来れるお店、観光する人が来てもらえるような場所にあるお店で、まあメディアに載っているみたいなことって、まあ、なんか当たり前ですけどすごい大事だなとも思いましたね。もちろんそれがなくても楽しんでもらえるし全然いいんですけど、もし今後、もっと地方でとか東京以外の場所、僕らが今やってる場所じゃないところでもっとコーヒーとか自分たちの活動とかお店を知ってもらおうと思うと、一つ東京でまあ観光の人が来れる場所、僕ら今ね吉祥寺下北三鷹っていう割と西に偏ってて絶妙に行きづらいんで、もっと、まあ、ちょっとどこなのか分かんないですけどね、そういうこうみんなが集まる場所にお店作ってもいいんじゃないかなと思いましたね。最近なんかね、それでどこがいいんだろうとも思ってて、ちょっと具体的に考えてるんですけど、海外の観光客、海外から日本に来る観光客の東京に来る人の Vlog を見てて、あここに来てここに泊まってっていうのがすごいわかるんですよ。で、あ、この辺のに泊まっていくんだってことは、泊まってるエリアの近くにコーヒー屋があれば絶対朝コーヒー飲みに来てくれるなとか、あ、渋谷と浅草はマストで行くんだなとか、なんかその動きが見えると、 海外の方とか、まあ地方からでもね、日本人の方が来やすいとか来たくなるっていう場所がもっと絞れてくるなと思って、なんかちょっと勉強中なんですけど、まあそういう場所、そういう伝え方、そういう意味で自分たちのことを知ってもらって、結果的に自分たちが伝えたい美味しいコーヒーがもっとみんなの日常に届けられるといいなとも思いました。なんかそんなことも考えたきっかけだったんで、まあ結構直射日光強くてめっちゃ焼けたし、日中は32度、33度ぐらいだったんですけど、蒸し暑くて体感36度ぐらいで、めっちゃきつかったっすね。もう相当タフなんで、公園なんで砂ぼこりとかめっちゃ来て、もう、パッケージとかもう全てが砂ぼこりだらけになりましたし、服も靴も農園行くよりも、暑くて、農園行くよりも汚れてすごいっすよね。でもうまい飯めっちゃ食ったっすね。もう小籠包3回食べましたね。ついて2日間で小籠包3回食べましたねめちゃめちゃ台湾料理エンジョイしました。もう大体、美味しいものを食べた気がします。はい、まあ、現地の友達がいて、台南でロースターやってる、まあ、台湾のローストチャンピオンのジェイソンさんと、あとは台北で僕ら卸先である、まあ、コーヒーショップやってる土曜日コーヒーさんのジェイミーさんと、まあその2人と、会ってね、まあ、ゲストバリスタも台北のその土曜日コーヒーさんでやらせてもらったり、前日したんですけど、でいろいろ話したりして一緒にご飯行って、まあせっかくなんで現地の美味しいところを連れてってもらったりしてっていうので、まあフルにね台湾は楽しんできました。飛行機もね、まあ、4時間とかで行けるんで、しかも安いし、かなりまあいいっすよね。今後もコーヒー文化台湾面白いと思うんで、なんかちょっとその価格とか、まあお店がどんどんできていることとか、あとマイクロロースター、小さく自分たちで焙煎するお店すごい増えてる、まあそういう感じとか、まあなんか日本に共通するとこもあるし違うとこもあるしってとこで、なんかこう参考になる文化の流れもいっぱいあると思うので、今後も台湾のコーヒー文化見続けていきたいとも思いましたし、またチャンスがあれば台北の方、台中の方も行きたいしね、コーヒー屋巡りしたいなとも思いましたね。ぜひ皆さんも台湾行く機会あったら、ぜひ台北、まあ、台北に行くことが多いと思うんですけど、コーヒー屋たくさんあるんで行ってみてもらえると、面白いんじゃないかなと思いましたね。台湾のねコーヒー文化、あとね聞いたのが、なんかねやっぱみんないろんな新しいコーヒーを求めてる。新しさっていうのは大事なんですよね。今もなんかちょっと前の東京でもそんな感じあったかもしれないですけど、同じコーヒー屋でずっと同じような味を飲み続ける人は結構少なくて、新しい豆早く出したいみたいな、新しい豆出たらそれ飲むし、でどんどん新しいお店ができてそれに行くし、でいろんなコーヒー屋をどんどんどんどん回って新しいものを、求めてるような、そんなテンションらしいですね。だからまあなんか僕らがやっている日常的に、いや結局なんかこうじわじわ来る馴染むコーヒーがいいんだよねみたいなやつって、まあなんか根付きにくい、多分ね今では根付きにくい。でもなんかね、派手なそういったフレーバーのアナロビックナチュラルとか、すごいインフューズコーヒーとか全然多くて、でなんかこの有名生産者の特殊コーヒーシリーズがよくあったりとか、いろんなコーヒーにあって、であすげえみたいな、でいろんな別のコーヒーって、あこれもすげえみたいな、そんな感じの新しい美味しいコーヒーをみんな求めたりするっていうのは結構あって、でもなんかまあ日常的にやっぱ普通に美味しい干しとかいいよねみたいな人もなんか徐々に増えてきてるとも聞きましたね。だからまあ今後はまた変わっていくかもしれないですけど、面白いなとも思いました。ぜひ皆さん、台北行くときには、台湾行くときにはいろんなコーヒーや注目してみて、農園もあるしバリスタも優秀だしロースもやってるし、まあすごい、小さいですけど全てがある、国だと思いますので、前ねアリさんの農園行ったら夜打ち上げというかバーベキューだっつって外でバーベキューするんですけど、現地の地元のコーヒーショップのバリスタとかロースターが集まるんですよ、コーヒー農園に。ほんで一緒にカラオケしたりとか一緒にバーベキューして飲んだりするんですよ、農家さんと。すごい羨ましい環境ですよね、僕らからすると。まあそのくらいなんかこうみんな生産のことちゃんと知ってて、その上で素晴らしい技術とともに伝えてるお店がたくさんある国なんで、コーヒー文化としてもすごい、まあ、恵まれてるというかね、いい国だなと思いましたね。ぜひみんな行ってみてください。というわけで、イベント、連チャンでしたけども、一旦僕が出向く、フェス系は、今んとこないんで一休みになりますね。まあ、4月末は、バリ島に行ってきてですね、農園ツアーをやっていくんで、まあ、それでちょっとまた出張はあるんですけど、5月は、ルワンダに行く予定があってですね、まあそれも出張なんですけど、まあ出張結構まあなんだかんだありますね。でもフェスは一旦お休みってとこで、結構頑張りました。ちょっとだけ、フェス直後にねこれ撮ってるんですけども、休もうかなとも思っております。はい、 ちょっと長めになりましたけど、フェスの感想でした。聞いていただいて今日もありがとうございます。